天の地なる神様、今朝はファミリー礼拝で、今日は特に多くの子どもたちも一緒に礼拝できたことを感謝します。特にルツキから神様の家族の素晴らしさを教えていただきました。これからしばらく、今度は先週の続きでヒゼキヤ王の信仰から聖書を読みますけれども、どうぞ私たちに神様の御心を教えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先ほどは、ルツ記からお話をしました。まあ少し補足的なことですけれども、まあ、さっきもお話しましたけれども、ルツ記に出てくる主な人々、まあ、特にルツとナオミ、ボアズ、この3人の人と言えると思いますけれども、まあ、この人たちの人間関係は、まあ、時代も状況も今とは全く違いますけれども、そういったものを超えて本当に麗しい理想的なものではないかなと思います。まあ、もちろん今の制度もまた女性の地位とかですね、社会的なこととか考えると今に全く当てはめることはできませんけれども、その時代にあってこのルツさんとナオミの関係で、ボアズとルツの関係、まあ、特に、まあ、さっきも言いましたが、ルツとナオミの関係で言えば嫁衆との関係でもあります。その関係は互いに自分のことを優先するのではなく、常に相手の最善を考えて行動しています。親切、誠実、思いやり、愛、まあ、いろんな言葉で表現できますけれども、まあ、なかなかそれでも表現できないような麗しい人間関係があります。それはすべて常に真実であり、そしてご自分のために誠実であり続ける主神様ご自身の愛と誠の繁栄であると言えると思うんですね。まあ、先ほども言いましたが、四世紀の時代というのは、まあ、聖書の中でも特に暗黒の時代と言われます。まあ、霊的に言いますか、道徳的に、実際なかなか私も礼拝で四世紀全体をお話しすることはちょっと今のところあんまりないんです。まあ、機会があればそういったこともちゃんとしないといけないなと思いつつも、まあ、本当に四世紀の時代というのは荒廃した、そんな暗い時代でした。しかし実はそんな時代でもイスラエルの片隅にこんな麗しい人間の営みがあった、家族がいたということは私たちにとって慰めだなと思います。決して私たちは、時代のせいにしてはいけないと思うんですね。神様にあって生きるということは、どんな時代どんな環境も超えて素晴らしいものだということを、私たちは教えられると思います。そしてそれは私たちにとっても慰めではないでしょうか。まあ、特にルツとボアズの献身的な行動は、やがて来られる、そして私たちのために贖いをしてくださったイエス・キリストのお姿を示すものでもあった。まあ、明らかにボアズの立ち位置というのは、全てを捨てて、そして、救ってくださるという、まあ、イエス様のお姿ではないかなと思うんですね。少し補足としてお話をいたしました。それでは歴代史の第2の32章、まあ、全体なんですけれども、16から23節を読ませていただきます。歴代史第2の32章、16から23節です。彼の家来たちはなおも神である主とそのしもべヒゼキヤに悪口を浴びせた。センナケリブは手紙を書いてイスラエルの神主を侮辱し、主に逆らっていった。 自分の民は私の手から救い出せなかった国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出すことはできない。彼らは城壁の上にいたエルサレムの民にユダの言葉で大声で呼びかけ、民を恐れさせ、おじけさせてこの町を取ろうとした。彼らは人の手の技である地上の民の神々について語るのと同じように、エルサレムの神について語ったのである。ヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことについて祈り、天に叫び求めた。主は御使いを使わしてアッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、指揮官、隊長を全滅させた。アッシリアの王は恥じて国へ帰り、自分の神の宮に入った。その時自分の身から生まれ出た者たちがそこで彼を剣にかけて倒した。こうして主はヒゼキヤとエルサレムの住民をアッシリアの王センナケリブの手およびすべての者の手から救って、四方から彼らを守られた。多くの人々が主への捧げ物やユダの王ヒゼキヤに送るえりすぐりの品々を携えてエルサレムに来るようになった。この時以来ヒゼキヤはすべての国々から尊敬の目で見られるようになった。第二歴代史からヒゼキヤ王についてお話をしてきましたが、今朝がそれで最後となります。今日はもう短い時間ですけれども、聖書を共に読んでいきたいと思います。歴代史はヒゼキヤ王という王様について、何といっても捨てられて閉じられていた神殿の扉を開けたこと、そして礼拝と奉仕を復活させたこと、そしてすでに国が滅んでいた北イスラエルの人々も含めて、イスラエルの人々全体で杉越の祭りを盛大に行ったこと、まあ、つまり誠の神主への礼拝と信仰を復興させたということで、そのことを記録しています。その結果、先週お話ししましたが、エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代以来、エルサレムでこのようなことはなかったからである。30章26節に書かれています。まあ、ダビデ・ソロモンという、まあ、聖書を知らない人でもその名前を知っているぐらい有名な繁栄した王様の時代以降、まあ、あまりパッとしないと言いますか、本当に国はどんどん落ちぶれていく一方だった。その中で、まあ、このヒゼキヤ王という人の存在はとても大きいものであったということ。そしてやはり神様の民は共に礼拝を捧げることが何よりも喜びなんだということをここから私たちは教えられます。その後の31章は、また皆さんで読んでいただきたいと思いますが、このヒゼキヤ王の行動改革に後押しされたイスラエルの人々が自主的にさらに、まあ、進めた偶像礼拝を排除して信仰に立ち返っていった。エルサレムでも多くのものが捧げられて神様の祝福があふれた。そしてレビ人たちとをはじめとして組織がさらに整えられていった、まあ、そういったことが書かれています。で、31章の20節から21節はこういったことをまとめてこのように書いています。ヒゼキヤはユダの全地でこのように行い、その神主の前に良いこと、正しいこと、真実なことを行った。彼は始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕において、立法において、命令において、彼は神を求め心を尽くして行い、これを成し遂げたと書いています。さて、そして32章の一節です。これらの真実なことが行われた後、これらの真実なこととは、つまり今お話ししたようにですね、ヒゼキヤが行ってきた信仰の復興、礼拝の復興のことです。神様に喜ばれるすべてのこと、それがこれらの真実なことです。これらの真実なことが行われた後、何が起こったのでしょうか。続けて32章1節を読みます。 アッシリアの王センナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。それらを攻め取ろうと考えたのである。皆さんはここを読んでどう思われるでしょうか。神様に対して真実なことが行われたなら、神様に良いことをしたなら、さらなる祝福と繁栄がそれに続いていくのかなと思いますが、そうではありませんでした。逆にヒゼキヤ王にとって最大の危機と試練が襲いかかろうとしていたということです。信仰深い王様が神様を求め、そして神様に対して真実なことを行った。その後に敵が戦いを挑んで迫ってくるということは、実は歴代史の中には他にも見られます。例えば16章1節、第2の16章1節ではアサ王、同じく20章1節ではヨシャファテ王、実はこれらの王様も同じなんですけれども、歴代史の書き方はまさに示された信仰が本物であるかどうかが現実の戦いを通して試される、そういうことが言われているわけです。そして確かにこれは私たちの信仰生活の現実ではないかなと思うんですね。なんか自分でもですね、本当に神様に信頼して、よかったな、神様を信じてここまで来てよかったなと、なんかいい感じになっている時に思いもみなかった大変なことが起こる、どうしてと思うようなことが起こる。でもそれが現実の私たちの信仰生活ではないかと思います。ヒゼキヤ王もまさにそうでした。さてヒゼキヤ王はどんな対応を取ったのでしょうか。32章の2節から5節をお読みします。ヒゼキヤはセンナケリブが来てエルサレムに対して戦を仕掛けようとしているのを見たので、町の外にある泉の水を塞ごうと高官たちや勇士たちと相談した。彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川をせき止めていった。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてなるものか。王は古い立ち崩れていた城壁をすべて改修し、その上に櫓を立て上げ、その外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町のミロを強固にした。さらに大量の投げ槍と盾を作った。実はヒゼキヤ王の対応もとても現実的なものでした。2節から5節に今読んだところはアッシリアの王様に対する実際の備えです。ヒゼキヤ王は実はエルサレムに水道を引く工事をしたことでその名が知られている王様です。3年ほど前にエルサレムに行った時もですね、その跡が今でも残っています。そしてその一部がよく知られているシロアムの池、イエス様が、ですね、目を洗いなさいと言ったシロアムの池がそれに当たったりするんですけれども、その町の外にある泉をあえて塞ぐ、そうやって水が不足してアッシリアの大軍がエルサレムを包囲できないようにしようと考えました。さらに崩れていた城壁を改修して、さらに外側に城壁を築きました。実際ヒゼキヤ王の時代にエルサレムの町は拡張されたんですね。いわゆるダビデ王の時代の城壁って、今でも地下深くには眠っているんですけれども、案外狭いものでした。でもヒゼキヤ王の時代にさらに町の城壁が大きくなって、町そのものが大きくなったと言われています。そして戦いに備えて武器を準備しました。このようにですね、ヒゼキヤ王はアッシリアの大軍を迎え撃つための実際の備えをしたわけです。これはヒゼキヤ王ができる最大限の努力だったと思います。教えられることは、信仰によって試練に立ち向かうということは自分では何の備えもしない、努力もしないということではないだろうと思うんですね。私たちもヒゼキヤ王のように最善の備えをするべきではないかと思います。しかし一方で、私たちの信仰の戦いは 思いがけない時に、そして私たちの想像をはるかに超えてやってくることも覚悟しないといけないわけです。この時のように予測できるようなことばかりではないわけです。そしてヒゼキヤ王もそれで十分とは決して思っていませんでした。これまで無敵を誇り周囲の国々をことごとく滅ぼしてきたアッシリアに対して、この備えで十分とは彼も思っていなかった。結局決め手になるのは信仰であるということを王は理解していたということです。32章の7節から8節には、隊長たちを激励する王様の言葉が記されています。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王や彼と共にいるすべての大軍を恐れてはならない、おののいてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共にいてくださるからである。彼と共にいる者は肉の腕だが、私たちと共におられる方は私たちの神主であり、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって力づけられた。いよいよもうセンナケリブ王が攻め込んでこようとしています。まあ、実はもうなんて言いますか、戦国時代の武将もそうかもしれませんが、もう完全に領土には大軍が入ってきてるんですね。もうあえてそれらをもう守らない、最後エルサレムの都に、全部固めてそこでなんとかしのごうと、まあ、王様たちは考えていたわけです。そしてこの時、王様センナケリブ王はラキシュにいたと書いています。まあ、地図で見ますとエルサレムからは40キロほど南西にあたるところですけれども、まあ、つまりもう次の日にも包囲することが可能な場所に王様は迫っていました。そんな時にですね、センナケリブ王は家来たちをまずエルサレムに使わしたわけです。そして家来たちは王様の言葉を伝えたわけですけれども、まとめて言えば32章の15節の言葉、32章15節をお読みします。今お前たちはヒゼキヤにごまかせるな、このようにそそのかされてはならない、彼を信じるな、どのような国、どのような王国のどのような神もその民を私の手や私の先祖たちの手から救い出すことはできないからだ。ましてお前たちの神はお前たちを私の手から救い出すことはできない。こんなふうに言って人々を怖がらせました。まあ、どんな戦いでもですね、実際に攻め込む前にまず相手を怯えさせ、戦う気力を失わせようとすることは常套手段であるわけです。アッシリアの王はこれまでどんな国々の神々にも勝ってきた、どんな国々の神々もアッシリアの侵略を止められなかったではないかと勝利を誇ります。しかしアッシリアの王はこう言ってるんですね。私の手から救い出すことはできない。自分の力を誇っています。私の手から救い出すことはできない。本当に自分の力を誇っているんですね。それに対してヒゼキヤはこう言っていました。彼と共にいるのは肉の腕である。まあ、腕というのは力とか戦力を表すわけですけれども、ヒゼキヤは彼と共にいるのは肉の腕である。いかに強大なアッシリアであっても人間に過ぎない。センナケリブ王は私から人々を救い出すことはできないと自分の力を誇っているわけです。しかしヒゼキヤは分かっていました。恐れてはいけない、私たちと共にいるのは私たちの神主である。そして主が私たちの戦いを戦ってくださる。そのように信仰を告白するわけです。センナケリブ王や家来たちはなおも神様を侮り、ヒゼキヤ王に悪口を浴びせ続け、そして人々を恐れさせ、おじけさせ、まあ、あわよくば戦わずして町を攻め取ろうとしていたわけです。しかし歴代史はこのように語っています。先ほど読んだ32章の19節です。 彼らは人の手の技である地上の民の神々について語るのと同じようにエルサレムの神について語ったのである。アッシリアの王様と家来たちの、まあ言ってみれば負けた原因、過ちは、彼らがこれまで滅ぼしてきた国々の神々と同じようにまことの神様主を理解していたということでした。もうこれまでどんな神々が、どんな国の神々、まあ、つまり、周りにもいろんな民族がいますけれども、神様助けてくださいと言っても誰も私の手から彼らを救えなかったではないかと勝ち誇っていましたが、それは人の手の技である地上の民の神々に過ぎなかったからです。しかしアッシリアの王様たちが今立ち向かおうとしているのは本当の神様、まことの神様に今立ち向かおうとしている。残念ながらそのことに彼らは気づかなかったということです。第一列王記にはエルサレムを包囲するアッシリアとの戦いがより詳細に書かれています。また皆さんで読んでいただければと思いますけれども、まあ、実はそこには揺れるヒゼキヤ王の思いと行動が書かれているんですね。ヒゼキヤ王もかなり動揺しています。まあ、実は事前にアッシリアの王様にですね、使者を送って、そしてお金や財宝を持たせてですね、もうこれで勘弁して撤退してくださいというようなことをしようとしていたりします。そしてアッシリアの将軍のあざけりの言葉、そしてヒゼキヤ王がその苦しみの中で祈った言葉、そしてそれに応えて預言者イザヤが神様からの言葉をまあ伝える、まあ、そういった一連のことが第2ですかね、列王記の方には書かれていますので、皆さんまた読んでいただければと思うんですけれども、そんな一連の出来事を凝縮するかのように20節から21節に、まあ、結論だけが書かれているわけです。もう一度20節21節をお読みします。ヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことについて祈り、天に叫び求めた。主は御使いを遣わしてアッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、指揮官、隊長を全滅させた。アッシリアの王は恥じて国へ帰り、自分の神の宮に入った。その時自分の身から生まれ出た者たちがそこで彼を剣にかけて倒した。ヒゼキヤ王と預言者イザヤは祈り、天に叫び求めた。ヒゼキヤ王とユダの人々の勝利の秘訣はただここにあります。まあ、しかしこの祈りに至るまでどれだけ信仰の戦いと、そして信仰の歩みがあったかということをぜひ想像していただきたいと思うんですね。それは結局ヒゼキヤ王が荒れ果てていた神殿をの扉を開けて、そして全てを立て直して神様を礼拝し、人々と共に神様を喜んだ、そのことから始まって、しかし現実にアッシリアの王様が攻めてきた時には彼も動揺し、そして慌てふためいた。そして神様にどうしていいのかわからないと祈り、それに対して神様が答えてくださった。まあ、そういった信仰の戦い、その結論としてのこの祈りなんだということを今日覚えたいと思うんですね。まことの神様が、主が我らと共におられる、そしてこの方以外に私たちが頼るべきお方はいない、その結論に至った時、そのまっすぐな信仰が天に届きました。主は御使いを遣わしてアッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、指揮官、隊長を全滅させたと書いています。列王記によりますと、一夜のうちにアッシリアが全滅したと書いています。そしてセンナケリボは恥じて国へ帰ったというんですね。でその後センナケリボは身内に殺されてしまう、まあ、こういったことは実際に、歴史上の記録として残っているわけですけれども、まあ、実はこれはエルサレムを攻めてから20年後の話だというんですね。つまり歴代史は神様が祈りに応えて 一夜のうちにアッシリアを滅ぼして撤退させた。それだけでなく、その後神様と神様の民を侮り、バカにしたセンナケリブ王が身内に倒されてしまう。そこまで含めてこの神様の祈りへの答えなんだということを、示しているわけです。つまりもう祈ったその夜のうちにアッシリアが滅ぼされてしまった、はい万歳だけではないんですね。その後のセンナケリブ王が、倒されてしまう、そこまで含めて神様は祈りに応え、そしてイスラエルの国を守ってくださったということを歴代史は伝えているわけです。今回は歴代史からヒゼキヤ王を中心にお話ししました。ヒゼキヤ王の功績は、まあ、何度もお話ししていますが、閉じられた神殿の扉を開いて偶像礼拝を悔い改め、そして神様を礼拝することを中心に置いたこと、それが何よりも功績です。そして歴代史はその信仰の結論としてアッシリアに勝利させてくださった、信仰の勝利としてこの事件を伝えているわけです。もちろんヒゼキヤ王も完全無欠な人ではありません。歴代史にもですね、ヒゼキヤ王が何度となく高慢になった、高ぶったこと、そして神様に頼るよりは人の手や財産に頼ったように見えるところも正直に伝えています。それでもヒゼキヤ王が生涯にわたって神様を求め続けたこと、そして高ぶりや不信仰を示されるたびに悔い改めたことが書かれています。どんなに神様から離れることがあっても悔い改め立ち返るならば、神様は許し受け入れてくださる。これは歴代史が一貫して伝えているメッセージです。そしてヒゼキヤ王は神様に信頼し信仰によって勝利を得ることができた。これも私たちへの励ましのメッセージではないかと思います。でお祈りいたしましょう。